次は、ハッシュタグおさらぼ話ですね。
はい。
はい。
はい。ドリル斉藤さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
思い出のロボ玩具、どうも、ドリル斉藤です。今では戦隊もので常識となった、多重合体。しかし、自分にとっては子供魂同然でした。ダイラガー XB を持っていたから、誕生日、お盆、クリスと、5体セットを1個ずつ買って揃えた思い出がということで。
はい。
はい。
ダイラガー15ですね、これね。
あ、15か！ああローマ人、だからローマニューロスのね。うん、
はい。
うん、15ね。はい。
はい。これ、ちょっと説明しますけども、はい、ロボット1体を作るのに、戦闘機というか調査機、一応5体が合体しているものが1回分離して15体合体してロボットになりますお話の中で、はい、だから分割の仕方もすごかったですよ当時、はい、でそれを誕生日、お盆、クリスマス、あ、1年単位、1年計画で買ってもらったということですねこれ。
なるほどね。
そうですね、
はい、まあ、それはまあそれから見たら多重合体というのは子供騙しでしょうねって思いますね。はい、まあ、このダイラガー15の、分割については話すと長くなるのでやりませんけどもはあ、素晴らしいですね。はい、斉藤さん、これちゃんとお父さんお母さんに、ちゃんとあれですよね、プレゼンして買ってもらったんですよね。素晴らしい
結構値段5体セットが要は3パックってことですよね。これだと
3パックでしょうね、
はい、結構な値段したんでしょうね多分
と思いますね。はい、これ僕はもうこのダイラガー15のおもちゃはあったことは知ってますけど、値段までは知らないんですが、割と高価だったと思いますよ。当時のポピニカかポピーか分かりませんけども、超合金としては、はい、で合体すると割と大きかったように思います。40センチぐらいあるんじゃないですかね、これ。
そうですよね、そんなにちっちゃい、当時の技術でそんなにちっちゃいおもちゃがっていう感じのは多分なかったと思うんで、
はい、
ね、それなりの大きさになりますよね、うん、
これのねオープニング曲はねすごいですよ。ダイラガーそれが青春ですからね。
何年ぐらいのやつなの？
私が小学校4年か 5年生ぐらいか、だから82、3年じゃないですか。
はい、
それが愛ですよ、ダイラが。それが愛ですよ。
青春と愛なのかしら。
ええ、若い命が戦い抜くと空と交わした約束ですからね。
なんとも
うこれ以上引っ張るのやめましょう。
気になるわ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、アスラーダさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
思い出のロボット玩具はガーディオンです。一気に買ってもらえず、子供の日とかお盆とかガードチームを一体ずつ買い揃えて、年末にようやく合体できた記憶が。そして一人では合体できずに父親に合体させてもらったな。幼少期プラレールの次に親と一緒に遊んだ玩具です、ということで。
はい、ありがとうございます。
シリーズがお盆とか年末とかに続けて買ってもらうシリーズが
割とね、
アスラーダさんとね、うん、斉藤さんはね、1年計画ですね、
1年計画で、
はい、
やっぱりでもロボット玩具ってこういう風にそのバラで揃えてって1個に合体させるっていうのはもう割とよくある形態ですよね。なんかまあおもちゃ業界の、はい、仕掛け方ではあるんだと思うんですけれども、
まあね、シリーズでバラバラでも合体して1体にする、うん、1体ずつのロボットを3体集めて、うん、巨大ロボ1体みたいな感じの売り方っていうのが昔からありましたから、はい、最近はやっぱその系統で一番強いなっていうのはやっぱ戦隊ものですわね、うん、1号ロボ、2号ロボ、3号ロボ、
はい、
基地、うん、とりあえず全部乗せてください。
でもなんかこう息が長かったのかな。 昔はアニメがさ、
昔は1年やってました、
ね、1年こうやってるから集められるけどさ、今なんかクールがちょっと短めで今のうち打とかなきゃみたいな感じを感じるね。電気としておく、
まあね、ロボット、あの仙台ロボットなんかは顕著なんですけど、シリーズが終わったら定価の3割程度で売られるっていう、
はい、出ますあの、ね、次の作品の前にはもう売り切っとかないといけないんで、
うん、そうですよ ね、
はい、大人の何かを感じる、
ね、まあ怨念みたいな感じますよね、
黒の怨念、
はい、
黒い話になっちゃったね、
はい、でも、まあ、黒さん ガーディオンは、はい、どんなロボットですか？
ガーディオンはどんな感じでしたっけ？僕もちょっとロボット自体はパッと出てこないんですけど、ガードチームだから車とかそういう感じのがって感じなんですかね。ちょっと僕も作品自体はパッと出てこないですけど、
まああの僕が分かるのはあのプラレールですよね。ただじゃあプラレール分かりますか？
音は聞いたことがあるけど。
音
言葉の音ってことですか？
プラレールって音は聞いたことがあるけど、なんかレールだから電車関係？
そうですそうです
そ
うです。
それだ。
あ、合ってますよ。プラモデルとレールが合体したって感じですか？
そうですね。
まあ割とちょっと小さい子向けの、まあ、電車のおもちゃといいますか、そのレールとかいろいろこうあのトンネルみたいなのとかいろいろパーツが分かれてて、それを組んで自分の好きなように組んで、
はいはいはいはい、
つなげてその上を走らせるみたいな感じ、
うん、よく男子が持ってるやつですね。
電車好きの子があのまず一番最初に入るところですね。はい、
最終的に
あのベビーシッターとかしてる時の男の子のやつは必ずあるやつ、ね、
はいはい、そうです。
はい、ちょっと今調べました。
はい、
はい、ガーディオンっていうのは太陽の勇者ファイバードに出てくるガードロボットチームです。
はいはいはいはいはい、勇者系のあのチームですね。
はい、
ね、はいはいはいはいはい、
これ三体合体でスーパーガーディオンになるらしいですよ。はい、
なります、
ね。もうスーパーがつくだけですごいんですからね。
でも結構皆さんこの年単位で計画的にすごく買っててすごいなと思って、僕逆にこれ家に右足のロボットだけポツンとある、それでそのまま放置みたいな感じのタイプの人間だったんで。逆にちょっとこの揃えられるこの意志の強さはちょっと尊敬しますね、皆さんの。
確かに子供としてはね、なかなか
そうそうそうそうそう、
先まで見えない時あります
もん
ね。
左足だけあるとか右手だけあるとか、そんな感じでしたもん。
バラバラ事件。
そうですね、
タカラトミーが一時期、タカラトミーになる前のタカラがやってたのかな、
はい、
トミーがやってたのかな、エルドランシリーズっていうロボットのシリーズは割とね、ロボット自体が大きくて、でプレイバリューもなかなかあったらしいんですけど、当時いろいろ仲良くしてくれた友達が大きいロボットくれましたわ、20代の僕に。これなんだろうというような、はい、
手のひらサイズじゃない
じゃないです。あの銅を掴んで遊ぶタイプ。
あー、結構ボリュームがある感じですね。
1体30センチぐらいのやつがパカッとあの銅のところで分かれるんですよ。上半身と下半身で、それで変形するんです。で変形の仕方が書いてある紙が、あの A3 丸々あるんですよ、広げたら。
難しいっすね。
で、20工程ぐらいあるんですよ、それ。なんか思い出しましたわ。
はい、ね、だから当時はその合体とか変形させるにも結構説明書見ながら、ね、アスラダさんはお父さんに合体させてもらったなって書いてますけど、ね、で今なんかはボタン一つで完全変形したりするような、ね、ロボットのやつもあったりとかするんで、時代は変わったな
って思います。それしかないです。
すごい
勉強不足でした。
は
い、ありますね。はい、
はい、
じゃあまとめますか。
はい、
ね、はい、今回ね、皆さんから思い出いただきましたけど、ほっこり系とちょっ と、なんで、どんより系と。
どんよりというか、まあ、ちょっとね。
はい、こんな感じでしたけどもね。はい。皆さんの思い出話、いかがでしたか、コウさん。
いやー、いいですよ。なんか、なんでしょうね。子供目線もわかるし、親の目線もわかるし、なんか、いろんなこう、気持ちをこう、メッセージ読みながら、思い返したり、今感じてることを、そう、言葉で言わせてもらったりもしましたけれども、なんかいいですね、なんか、いろんな意味で。
はい。
うん。これいい、12月としてはすごくいいお題だったんじゃないかなと思います。
はい。うん、じゃあ、A ちゃんどうした？
A ちゃんはね、大人の何かを感じた。
もう A ちゃんもそれ以上聞かないから
。あのね、子供の頃にね、なんかこう買ってもらえたり買ってもらえなかったり、そういう気持ちが大人になってもいろいろ続いてるんだなっていうのを感じたよ。
あ、いい話でした。
そして、ディアゴスティーニを感じたよ。
やっぱりありがとうございます。ありがとう、いいです、はい、はい、カンナさんどうした？
はい、まあね、ロボットの名前とかは前から全然分かんなかったですけど、まあ、それこそプレゼントにこう吸い寄られて、あー欲しいみたいな、あの気持ちはすごい分かるし、やっぱり自分のそのなんで、今でもまあ、ちょっと思うんですけど、子供とか見てて、あそこまでよくエネルギーがあるなって思うけど、自分もああだったんだよなと思って、このクリスマスの朝のもの、もうワクワク感と、もう早く起きて、早くみたいな、なんで起きてくれないんだろうって思ったけど、今よく親の気持ちがわかり、ごめんよって思うのが、朝、ね、5時半とか6時かから、もう、ね、プレゼントあげよう。ね、プレゼントあげよう。親も迷惑だったろうなと思いながら、まあでもいつかね、自分も子供できたりした時にプレゼントのこと考えたりとかしたいなって思いましたね。
はい。
うん。
はい。いい話で終わっておきましょう。はい。
来る話はダメか。
ダメです。ダメです。マクマにやってくださいね。はい。
はい。では以上、空想ロボット研究所でした。
マゴウスケゴウス、ハリーポッターと翻訳の魔法。
この番組はバイリンガルなマグル2人が
言葉の魔法とたくさんのゲゴウスを不定期でお届けするポッドキャスト。
Discover the new magic of Harry Potter you never knew。
新しい魔法をあなたに。
エンディングのコーナーでーす。
はい。
はい。ということで、ね。はい。今日はエレさん来てくれましたけども、ね。お互いに、秘密の話をちょろちょろちょろちょろ。エレちゃん
の話。いいですね。なんか、エレちゃんが来ると、
みんなが知っている少女の話。
少女の話。
ね、エレちゃんが来ると博士のちょっと過去の話とかがチラチラっとこう垣間見れるんでいいですね。
はい、じゃあね、はい、今日の感想を簡単にいきましょうかね。はい、じゃあ今日エレさんどうでした？
エレちゃんからの、はい、エレちゃんね、とても楽しかった。
困った時に俺の顔見るのやめてください。
さっき合図しろって
言
った
よ。はい、そうですね。
言ったよ。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい。じゃあ、はい、じゃあ、カナさんどうでした？
はい。まあ、私はね、まあ、もちろんいつもながらいろいろわからないことも分かったんですが、まあ、クリスマス、大好きな、一年の中で一番好きなホリデーなんで、まあ、いろいろクリスマスの思い出ワクワクしながら聞いて、なんか、まあ、にゃんかけ後でまた24日にクリスマスの思い出話するんですけど、まあ、その前段階でこう、またいろんなその思い出の気持ちが高まるいいエピソードになったなと思います。はい。
はい、はい、じゃあコロさんどうでした？
はい、まあ僕はねオープニングでね娘たちのミッションを今準備中ですって話もしたぐらいなんで、 まあ子供の頃から今の自分になってまた違った形で、まあ、こういうおもちゃっていうものに関してはこれからもしばらくはねまだ付き合いがあるんじゃないかなと思いますんで、そういう面でもねちょっといろいろいろんな人の思い出エピソード聞けてすごくなかなか他の回には味わえないようなこう気持ちになれてよかったなと思います。はい、
はい、うん、ね、じゃあ博士の今日の感想ですけど、そういえば僕全然思い出話してなかったなと思ったんですけど
そうですよ、そうですよ、
クリスマスの次の日、私大好きな兄がいまして、
はい、
はい、大体違うものとか同じようなものなんですけど、男兄弟ってやっぱ荒いんですよね、
うん、
はい、大体クリスマスはそのおもちゃプレゼントについてなぜか兄と取っ組み合いの喧嘩をし泣いていたという思い出を今思い出しました
もう兄に取られそうになって、
取られたんじゃなくて、あれ一緒に遊んでてそこから叩いただの叩いてないだのっていうところにね、エスカレートしていって、で結局最終的にはリアルファイトになっちゃったっていうのを毎年やってます。
男兄弟のところってなんかもう私小さい時にも今でも覚えてますけど、まあ、よく小学校のクラスメートが男の子の兄弟のところでお泊まりとかしても本気でお互いを殺すんじゃないかと思って泣きながらそこのお母さんに、ねんねん君とねんねん君がもう絶対に殺し合うって思って一番怖かったのが、お母さんが笑いながら大丈夫よっていうのが一番怖かった。お母さんが本気にしてくれない
って。男兄弟はそんなもんなん
です。そういうもんなんですよ。
そういうもんなんですって、そういうもんなんですって。そこでどこまでやっていいか、どこまでやっちゃいけないかっていうのを学ぶものですから、はい、そういうもん
ですね。なんか本当にそのバランスがよく分かってらっしゃって、子供なのにギリギリ殺さない線までみたいな。
殺さないから、男の子の喧嘩にもルールはありますから、これ以上やっ
ちゃダメ。ちゃんとそのギリギリまで行くっていうのがすごいなって、ちゃんとそのね線はちゃんと分かってるっていう。
そうですね、はい、そんな感じでしたね、うん、はい、ということでじゃあね、神田さん最後のお仕事よろしくお願いします。
はい、では次回のお題ですね、
はい、
おさらば話がお送りする空想ロボット研究所第2シーズン1月号のお題はゲームの世界に登場したロボットたち特集。アニメや映画とは一味違う体感することができるロボット物語。あるものは過酷な戦場を生き抜くために、あるものは悪の野望を打ち砕くため、あるものはトーナメントを勝ち抜くパートナーとして、さまざまなロボットたちが僕たちと一緒に戦い冒険を繰り広げてきました。そんな皆さんが共に戦ってきた愛すべきゲーム型ロボットたちを募集します。ルールはお一人様一作品一機体の投稿でお願いします。メッセージの宛先はブログコメント欄、公式 Twitter、Gmail で受け付けています。Gmail はおさらぼ話 osarobobanasi@gmail.com。 Twitter ではハッシュタグひらがなのおさ、カタカナのロボ、漢字の話をつけてつぶやくと博士かパイロットさんが何とかします。締め切りは1月10日水曜日です。皆様からの投稿お待ちしております。
はい、ということで、
はい、
ゲームに登場したロボット特集ということで、
これはまあ、はい、多分テレビゲームとか、まあ、パソコンのゲームとかでもいいですし、携帯型のゲームとかでもいろいろ何でもいいんですけども、ゲームに登場した、まあ、ロボットっていうことで、枠としてはざっくりなんですけどそんな感じですね。でまあもともとその原作があってそっからゲームに流れて出てくるやつもありますし、ゲームオリジナルのゲームの本当にオリジナルのロボットとかっていうのも多分いろいろあったりすると思うんで、まあ、その辺は、ゲームに出てれば OK っていう感じで、はい、割と緩く、ね、募集かけたいかなと思っております。
はい、多分僕、打算は弱いので、
はい、
心当たりはね、多分ちゃんと、コロさんが、
はい、
ほぼ、解説してくれると思います。
ほぼ
解説してくれると思います。
はいはいはいはい。
はい。 はい、あの18禁ロボットでも大丈夫ですよ。
まあ、なるべくいろいろね、あの分かる範囲は対応して、あの分かんなければ調べてお話ししますので。
そうですね、はい、あの一応ゲームに登場したロボットなので、はい、今まであの出たロボットでも結構ですしね、
はい、
ね、そんな感じで募集しておりますんで、はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでね、はい、はい、12月号終わりイコールあの2017年の、ね、最後の回でございます。
はい、
はい、
シーズン1が終わりですね。
シーズン1が終わりですね。はいね、まあ、この後いろいろあるんですけども、
はいはいはい。
ね、じゃあはい、ね、皆さんメリークリスマス&良いお年を。
はーい、メリークリスマス everyone、 ハッピーニューイヤ
ー。ジャンルもスタイルも年齢も距離も超えて、さまざまな音楽がステージ上で交差するイマジナリーミュージックフェス、音楽フェス2017クロス。音楽フェスは音楽好きによるネット上で行われる本気のミュージックフェス。
今年はクロスをテーマに、プロアマ問わず様々な活動をしているアーティストが一堂に会し、熱いライブステージを皆様にお届け。
2017年11月4日より現在も絶賛開催中。ツイッターのハッシュタグ音楽フェスなどで距離も時間も超えて音楽フェスで盛り上がろう。
今年の出演アーティストは、
春、
笹山、
Q フロムさん、
ザ・ナチュラルキラーズ、
DY、
ゆみゆみパラダイス、
四谷楓、
アシャ、
洗濯日和、コロ、
深夜&ワンヘッドトゥーハンズ、
川上、
ジンタ、
畑崎陽平、
ジョンジ、
横井圭、
メイク、
新崎、
フモ、
アニマルキャスターズ。
すべての音亀フェスに関する情報は、音亀フェスポータルサイトと検索して特設サイトをご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それが音亀フェスです。
音亀フェス2017クロス。
おれめか、
はい、おまけコーナーですが、
はい、
はい、
おまけコーナーですが、
おまけではないです。
おまけではないです。
今回は。はい。
ちゃんとね、あれもあります。はい。第1期新人オペレーターだったカンナさん、卒業式ということで。
はい。
はい、一体何から卒業する
のか。尾崎豊になってますよ。
なんか何やら BGM、
何やら
雰囲気の BGM、
雰囲気が雰囲気の BGM 出してますけど、はい、止めようガチャ。はい、ということでね、はいね、もう今年1年間ね、おさロボの、オペレーターをやっていただきましたカンナさんですけども、
はい、
A 点ということで、
はい、
出世ですよ、
魔法の世界の方へ戻られるということで
戻るの。
本来はそっち畑の方ですからね。
そっち畑、
いろんな畑があるな。
いろんな畑がありますね。魔法とファンタジーの世界ですから。
そうですね、はい、ちょっとファンタジーの、世界へ飛び立って。
じゃあもう一個僕の別の番組でね、おさもん話っていうやつやってましたけども、
はい。
はい、そっちに来てもらえばよかったですね。
そっちもでもまたちょっと
違いますけどもね。まあ、いろいろありますけど、
ね。でも、ファンタジーにしても限られてますからね。もう
ああ、はいはいはい、ね。
もう、ハリーポッターの世界の中に、みたいな感じですよね。
はい。
は
い、そちらの番組の方を立ち上げられて、で、まあ、なんとかのね、本当私生活の方も、割とお忙しくされてるので、うん、じゃあちょっと、ね、ならもう僕たち、ね、じゃあ、そちらに行ってくださいということで。
はい。
はい。はい、ですよね。はい。でね、皆さんからね、メッセージいただいております。
お、
はい、
うん。はい。
じゃあ、これメッセージ、 紹介させていただきますんで。うん、はい、じゃあ。
A ちゃんが読むことになったんだけど
ね。はい、
読んで。A ちゃんの声だけで読むとね、しんどくなるので、ちょっと声変えて読むね。
はい。
カンナちゃんへのおメッセージ。カンナが卒業おめでとうございます。ハンドルネーム、ヒルアンドンさん。いただいたメッセージです。カンナさん、昨年12月から新人オペレーター研修、お疲れ様でした。時にロボットアニメ独特の用語に戸惑い、時にロボットアニメ中の恋愛話にときめき、時にロボットアニメあるあるのセクシーなコスチュームをバッサリと切り捨てる。そんなリアクションの数々を博士やパイロット同様、一リスナーの私もとても楽しんでいました。未知の世界でパーソナリティを務めることはきっとしんどい時もあったかと思いますが、いつも明るい声を届けてくれたこと感謝しています。これからもポッドキャスト界で大活躍されると思いますが、時々ロボ作品のことも思い出していただけると幸いです。今後のますますのご活躍をお祈りしています。
Oh, I'm gonna cry. I swear I wasn't gonna cry. もう泣かないって決めてたのに、もう早速来るって聞いちゃったじゃない
ですか。はい、ね。はい、実はもう僕も、なぜ、ね、エレさんに読んでもらえているかというと、これ読んで、僕がもう最初の先読みして泣いてしまったので。
声がうわーって泣いそう。
大丈夫なので、はい。お互い様ですからね。もう一人で泣くものかというのがありますからね。はい。ヒルアンドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます、本当にね。うん、
ね、いい、いいお話でね、はい。はい。はい。続きまして、パニパニさんですかね。
はい。
カンナ城へのお疲れ様メール。カンナちゃん、一年間のオペレーター業務お疲れ様でした。ロボット用語てんこ盛りのメールを時々詰まりながらも一生懸命読んでくれてありがとうございました。その度に生まれた名言やナイスなイントネーションもいいスパイスでしたよ。魔法の国でも努力と根性でファイトです。時々は鋼とオイルの世界のことも思い出してね。ニコニコマーク。バニバニでした。
はい。
ありがとうございます。もう、ルルルルもう、もう、マジちょっとティッシュ。
ねえ、もう、どれだけこう、カンナちゃんが、リスナーの人からもね、愛されてるっていうのが、もう、このね、メッセージ一つ一つから、ね、伝わってきますよ。ね、
もう本当になんか、ポッドキャストやってると、その、リスナーさんたちのね、その、支えとメッセージでなんかもうどんだけ励まされるかが日々分かってきますよね。なんかつくづく、ああ、なんかありがたいなって本当思いますよね。
うん。はい、続いていきますね。
はい。
11月号を聞いて、体調の悪い隊長さんからですよ。
はい。
体調の悪い隊長です。時間的余裕がなく、12月に入ってから11月号を聞きました。何気に重大発表されていてびっくりしつつ、次のオペレーターさんは誰でしょうと楽しみでもあります。番組内では核心部分をぼかしているので、卒業とかじゃなく、オペレーター引退ではなく、オペレーター主任もしくはオペレーター室長へレベルアップして番組に残るつもりではないか。勘違い早とちりだといいなぁと、淡い期待を持っていたりもします。おさロボ話で、カンナさんの声を初めて聞いたとき、いいロッペー、こいつの人だなぁと思いました。退職？理由は忙しくなるからとのこと。そうですよね。趣味活動だから忙しくなってきたら休む、減らすは当たり前ですよね。少し残念ですが、時々はおさロボ話に殴り込んできて、ダークカンナ様としてネタをぶった切ってください。あんかけ、え、ごめんなさい、あんかけ。
あんかけ語です。
あんかけ語ですね。ごめんなさい。ごめん、言ってました。あんかけ語。 どうしよう。楽しみにしております。以上、体調の悪い隊長さんからでした。
そうね。はい。
あの、エレちゃんも新しいニントネーションですよね、これね。
あんかけ語。
あんかけ語です。
ごめんね。ごめんね。
いやー、ね、もう嬉しいです。あんかけ語も支えてもらって、もうありがたいですね。もう、もうそれもぜひぜひまたね。ダークサイド感なって、ちょっとあるかもしれない。
はい。
そう
だね。ね、だいたい水着会があったり、そのあたりになると、ちょっと交渉しようと思います。
色っぽい声だからね。
もう、そこら辺がね、やっぱダークサイドだと思いますね。
サイド？
はいはい。
はい。
はい。
それでは、みたらしダンゴムシさんから、ですね。はい。カンナ城がおさロボ話に登場し、全くロボット作品に詳しくないことを知ったときに、このまま悪いロボットおじさんに言葉巧みに洗脳されて、回が進むごとに時が見えるのか、見えるかとか、パイン、ファイルバンカー、バンカーって素敵ですよねとか言い出すようになっちゃうのかなと心配したものですが、予想に反して全くそういう気配もなく、闇の風紀委員長としておじさんたちのよまよいごとに耳も貸さずにバッタバッタと撃墜していく様は、これが若さかと新鮮な魅力を感じたものです。これからおさロボを飛び立ち、素敵な番組をたくさん作っていかれるのでしょうね。これからも応援しています。最後に、おじさんたちは全く反省してません。ぴったりして、着心地の悪いコスチュームが好きだし、バイカースタイルのコックピットはいいものです。いつでも取り締まりに戻ってきてね。ありがとう、カンナ嬢。フォーエバー。ですね。
はい、ということで。はい。
もう、泣いてんだか笑ってんだかよくわかんない感じになって。
いや、もう、はい。ちゃんと構成通りです。最初にほろりと刺して、最後笑わしに行くっていう。
ああ、全く。
一番最初から僕はブレてませんけどね。はい。はい。ということでね、皆さん。
なんかどうかわかんないけど。ああ。いやね、ハードコアなリスナーさんたちから、こんなにメッセージをいただけるとは思っても見ず。いや、嬉しいですね。ありがとうございます。
ね、やっぱコウさん、見立て、やっぱ悪くなかったでしょ？
なかったですね。
はい、
いやー、なんと言えばいいのかわかんないですけど、なんでしょうね。もう、なんか、もうカンナちゃんの存在っていうのはもう、この番組の中ではもう、確固たる、もう存在感になってて、で、ね、我々二人はそれにちょっと助けてもらってるっていうぐらいにまでもうちょっと今なってるんで。
とんでもないです。
ね。すごくなんか、いい、今までのそのロボットとかそういうものをただ好きな人が集まって話しするっていうのももちろんいいと思うんですけど、そこに全くロボット知らない人が入ってきて一緒に話をする。そのなんか化学反応みたいなのは、すごくやってて楽しかったですし、あ、こんな風にぶった切られるんだなっていうのも見てて面白かったので、うん。すごく、ダーさんの直感でナンパしてきた感じは間違ってなかったんじゃないですか。
言い方ですよ。やってることは一緒ですけど、もうちょっと、味方ですよね、このさん。
まあ。はいはい、うん。よかったと思いますよ。
僕はこの一年、本当ね、カンナちゃんとやってて、すごく面白くて、すごく新鮮な驚きと感動に満ち溢れたおさロボ話だったなと一年通して思いますね。はい。そうですね。まだビギナー だった頃のカンナちゃんしか僕は知らないんですけど、うん、でそのカンナちゃんのバックボーンすら知らなかった、うん、で一緒にやろうかっていうふうに声かけて、うん、来てくれるかどうかわかりませんけど、とりあえずやろう、もうそれでこの人がやってることを全部飲もうと思って最初からやってるとこんなにね、本当楽しい放送というか配信ができたのは本当ね素晴らしかったと思いますね、1年間、うん、本当ありがとうございました。
いや嬉しい、ありがとうございますかもったいないお言葉を
ね、まあ、とりあえず番組は続きますけれども、一旦これでカンナさんは卒業というか、本当ね、マグギグというか自分の番組でも活躍されますので、はい、会えなくなるわけでは、はい、会えなくなるわけではありませんのでね、まあ、ね、先ほども言いましたけども、ちょっとね、ダークサイドカンナの力が借りたいなと思ったら、前もこの日空いてますかと。
パワーを授けに参る。
なんか、なんだろう、最後の最後に超えられた感が。そして、僕たち一生懸命やってるけど、カンナちゃんがちょっとやると、すごい反応が
返
る。
そうですよ。
もうね、嫉妬の嵐ですよね。
そんな。
はい。ということでね、本当カンナさん、心より、サンキューベリーマッチ。
サンキューベリーマッチ。いや、もうこちらこそ本当、サンキューベリーマッチ。
はい、はい、ね、ちょっと鼻が詰まってますけど、ちょっとね、うん、泣かないようにしてるだけです。はい。
はい。
じゃあ、カンナさん最後に何か一言お願いします。
はい。はい、わかりました。本当にね、皆様もちろん、エーダーさんとコロさんともちろんエレちゃんもね、そして皆さん、リスナーさん、本当に本当に、一年ありがとうございました。いや、本当に今年あっという間に過ぎて、ついこの前、なんかね、リクルートされたのに、もう一年って思いますけど、いや、本当に楽しく過ごさせていただきました。で、まあ、月一回なのでね、なんか余計早く過ぎた感じはするのかもしれないんですけど、いや、本当に裏の準備がね、私は本当にただ読むだけで、収録から、準備から、ミーティングまでね、全部準備してくださった、ダーさんとコロさんに本当に感謝しております。そして全くね、ポッドキャストの世界分からなかったところに、いろいろ、その番組の作り方とか、その番組に出てるうちに、こういろいろ教えてもらって、本当にそれが自分の番組でも、こううまく活かせたというか、それですごく、助けになったので感謝しております。そしてね、本当に全くロボットのことが分からなかったところから、こう、新しい世界が広がったというか、あ、こういうコミュニティがあるんだなって勉強になりましたし、まあ、散々ね、正しいイントネーションをぶち壊して変なものを制作したり、エロを禁止したり、ダークサイドカンナとか言って、カンナイズジャスティスとかわけわかんないこと言って、暴走して、しましたけれども、まあ、その暴走できたのはね、本当にそれをこう気軽に暴走させてくれるものがあったのは、そのリスナーさんが優しい、反応を返してくれるって分かってたから、それがこう自由にできた部分は大きかったので、本当に常に優しいコメント、サポートを皆様本当にありがとうございました。それこそね、さっきも言ったみたいに、This is not goodbye! 永遠の別れではないので、今後もぜひね、おさらぼうに、ダークサイドカンナとして参上します。そして、自分のね、新たな番組もこれから、頑張っていきますので、おさらぼの、これからも、成功をお祈りしております。ね。はい。泣きません。
はい。はい。強くなったね。強いな。はい。はい。ということでね。はい。次の話はもう、来年します。はい。
はい。
はい。
はい。ということでね。じゃあ、カンナさん、また、ね、ぜひ、来てください。
はい。はい。はい、お願いします。
じゃあ、最後、締めてください。
はい。では、goodbye, everyone! Thank you, robot people! I love you! Keep listening! Goodbye!
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。